エレミヤ記の第33章を、一節からご一緒にお読みしたいと思います。エレミヤ記の、第33章、エレミヤ記の一節から九節まで、一節から九節まで、ご一緒にお読みいたします。エレミヤなお人屋の庭に閉じ込められておるとき、エホバの言葉再び彼に臨みている。ことを行うエホバ、ことをなしてこれを遂ぐるエホバ、その名をエホバと名乗る者を書くよ。何時我に呼び求めよ、我何時に答え、また何時が知らざる大いなることと隠れたることと何時にします。イスラエルの神エホバ、類と剣によりてこぼたれたるこの町の家とユダの王の家につきて各言いた。彼らカルデア人と戦わんとて来たる。これには我が怒りと憤りをもて殺すところの人々の屍三鶴にいた。我彼らの諸々の悪のために我が顔をこの町に覆い隠せ。身を我牧人のと良き薬をこれに持ちきたりて人々を癒し、安きと誠の豊かなるをこれにします。我ユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を帰らし、彼らを立てて元のごとくになすべし。我彼らが我に迎えて犯せし、すべての罪を清め、彼らが我に迎えて犯し、かつ行いし、すべての罪を許さん。この町は地の諸々の民のうちにおいて、我がために喜びの名となり、誉れとなり、栄えとなるし、彼らは我が子のために施すところの諸々の恵みを聞かん。しかして我がこの町に施すところの諸々の恵みと諸々の幸いのために震えかつ身を動かさ。三節、よく読まれる箇所ですけど、何時我に呼び求めよ、我何時に答えよ、また何時が知らざる大いなることと隠れたることと何時にしないさ。神様が我々に、エレミヤに言ってることでもありますし、今日今日私に言ってる言葉としても、捉えて、神の言葉というのは、今現在私に語っている、聖書は神の言葉でもあると、いうことですね。で、エレミヤに何時我に呼び求めなさい、この私に呼び求めなさい、私はあなたに答えてあげまして、何を呼び求めるのかということですけども、これから先のことっていうのが一番人間にとってわからない。分からないから不安になる人もいれば、喜ぶ人もいるかもしれませんけども、でもそれも保証はどこにもないわけで、これから先のことを人間は分からないんですから。だから今調子がいいとこの先も調子がいいだろうと思うのが人間でありまして、今だいぶ落ち込んでるとこの先もどんどん悪くなるんじゃないかと、そういうふうに思うのは人間の心理でありますから。だけど実際はそういうものでもなくてですね、万事塞翁が馬っていう言葉もありますけども、そういうことかもしれませんが、聖書にはありません、それはですね。だけども、エレミヤは今これどちらかというと逆境の最中にあるわけでありまして、国は滅ぼされ、バビロンに帝国に滅ぼされて、そして人々はみんなそこに、 連れて行かれ、自分もまあ次にはそこに来て、人屋の庭と書いてあるけども、まあ、一応庭付きの牢獄に入れられたか、まあ軟禁状態だったかまあいずれにしても預言者エレミアでそれはもうついにまあ、そういうところに置かれてしまう、投獄されてしまうという、まあ、こういう状況ですから、まあ決してあのいい状況では見えるところはなかったわけでありますね。まあ、国も失い、民も、よその国に連れて行かれ、という状況ですから。けれどもそういう時に神様が、エレミアにおっしゃったことは、私に呼び求めなさい、あなたが呼び求めないから私はあなたに示すことができない。まあ我々が神様に求めませんと神様は与えることができないのと同じでありまして、まあ神様がいつでも私たち願っていることは、まあもっと自分に頼ってほしい、もっと自分に寄り添ってほしい、自分にもっと求めなさいって言ってるわけである。けどまあ人間の方がどうも遠慮がちにですね、なかなかまあ神様により頼む前にまず自分で一生懸命頑張ってやってみて、まあ、ダメだったら神様にお願いしますというようなこれいい気持ちでいい心でそう思う場合があるわけであります、けれども神様から、その最初から私に寄り添って呼び頼んでください、うん、まあ神様は決してあなたに代わって何かするわけじゃありません、うん、けれどもだから神様が代わりに自分の代わりに何かしてくれるんだったらですね、うん、これはちょっとずるいっていう話になりますから世の中の人から見てもですね、それはちょっとずるいって話けれども、神様は我々に代わって何か仕事でも何でもしてくださるわけじゃありません、けれども私たちが立ち上がって、やるべきことをやろうと、するべきことをしようとこう立ち上がった時に、助けを与えてくださる、力を与えてくださる、平安を与えてくださる、まあそうして我々を助けてくださるわけですから、だから、神は我が力なり、神様が私の力であると、こう聖書の言葉に立って立ち上がっていけば、確かに、立ち上がる寸前までは力がなくてもですよ、うん、その立ち上がっていくっていうのが 先にあるわけですね。そうした時に力が来るわけです、その後に、ですから神様は私たちに力を与え、赤金の弓も引くことができると、こういうことに、まあ、誰でも言っているわけで、ですからまあ、我々がやることを常に神様は助けてくださる、力を起こしてくださる、こういうことですから、もう最初から神様により頼んで寄りすがって、それから立ち上がって、行って、いいわけであります、まあ、ですから、まあ、もっと私により頼んでよりも、まあ、呼び求めなさいとエレミアに言ったり、でエレミア預言者ですからね、まあ、預言者ですから、まあ、預言者というのは神様からの言葉を預かる代弁者ですから、神様に代わって人々に神の言葉を告げ知らせる 人ですから、うん、まあけれども神様はエレミアに私に呼び求めなさい、そうした時に、ことを行うエホバ、ことを成してこれを成し遂げるエホバ、神様はことを行いこれを全うしてくださる方で、まあ、神様は最初にご計画を立てるわけ、これも人間もそうですね、まあ、人間も、やはり、プランドゥチェックですからね一応基本的には、うん、なんかかなり難しいっていうか難しいんで懐かしい響きですけども、まあ人間皆まず計画を立てて、そしてそれからそれを行って、それからそれを確認してって、まあ、どっかで 聞いてる話かもしれませんけども、まあ、あのそういうこと、うん、だからまあさらにそれ分析していければまた次につながっていくかもしれませんけど、でも神様もそうなんですよ。神様もあの突然何かなさるってことじゃなくて、神様も計画をまず立てて、はい、それからその後にその神様の立てたご計画を行っていくわけです、うん、けれどもその計画を立てた時に、このその計画を人に示すということがあります、はい、私はこういうことをいたします、はい、でこれが聖書ですね。だから聖書を見ていきました時に神様のご計画ということが旧約聖書に書かれていて、それが新約聖書を見ていきますと実現してきているということも言えますよね。だから神様は人間を救うために、救い主を送って、ね、救い主イエス・キリスト、うん、まあ救い主を送るという、まあ、言い方もできますけれども、また神ご自身がその人間となってということでありますね、うん、だからそれを預言者たちに示した、預言者たちはそれを聖書に書いた、だから人間に神様ご計画を示して、まあ進んでいくわけですね。だからまあ個人個人においても神様ご計画を持っていらっしゃいますから、我々一人一人においても神様ご計画を持ってますから、あなたがそれを求めないとそれは示されませんけども、まあ、求めなさい、はい、ですからまあ私も私の上にと、それから私の教会に持っている神のご計画というのをこれ求めるということは、まあ、牧師としての務めでもあるんですね。まあ昨日は7月1日で、毎年毎年7月1日に繰り返してまあ言うべきことなんだろうけども、まあ梶木教会のスタートが7月1日でしたから、もう梶木教会も33年になるわけでありますけど、もう34年目に入ったと思うんですけど、まあ7月1日は安息日礼拝だったので、その日が教会のスタートという、であれからあっという間にもう30年過ぎてしまいまして、けれども当時、鹿児島教会から、まあ移ってこられたというですね、委ねられた、20名の人々、これが最初のスタートのメンバーでありますね。まあ子供さんも全部入れて20名、まあ牧師2人入れたら22名というね、これがまあ最初のスタートでありますね。で幸いなことに今振り返ってみますと、この20名の方々全員、まあ、天に召された方々も含めて、まあ、皆今日至るまで信仰を守って教会を離れず教会に連なってくださっておりますから、まあ、これは真の教会の実にお証しで、まあ、こういうあの団体組織ってのはあんまり世の中にないですね。30年以上のね、この集いを続けている、集まりをやめないというね、ことでありますよね。で聖書もそう言ってますからね、集まりをやむるものとなるな、まあ、神様からすれば神様を崇めていくためにそこに人が集っている姿、これはあの重要ですよね。まあ見えない教会と見える教会という、教会というのはこう2つのものがあるよ、まあ、2つの教会ちょっとあれだけども、まあ、見えざる教会というのは見えない教会ですよね。目では見えない教会、これは何かというと聖霊を受けた方々の集合ですよね、うん、まあちょある先生の、まあ、ある先生とある牧先生が言うには、まあ調査によると世界で7億ぐらいの方々が今聖霊を受けてるっていうようなことを、もう20年以上も前に聞いたことがありますけども、まあ今分かりませんけれども、もう相当数の方が聖霊を受けていらっしゃるんだと思うんですけども、けれども、その方々は皆キリストの体なる教会の一員でありますから、 それを集合的に見て、これを教会と言ってるんですね。だから教会というのは世界にただ一つ、過去にも現在も未来もただ一つ、この聖霊を受けた人々の集合体を指すわけ。だから世界中もあちこち散らばっていますけども、もう我々も知らない人もたくさん、まあ、いますけども、まあ、民族によらず、人種によらず、身分によらず、性別によらず、皆聖霊を受けて救われた人々のことを、これを集合的に見て教会と言っている、だこれが見えざる教会ですね。まあ、けれどもね、そのこの見えざる教会というまあ、部分は非常に重要であります。まあ、教会の本質といったらこれであります。キリストの体なる教会といったらこれですね。けれども、もう一つこの見える教会というのがあるんですね。見える教会、この見える教会というのは、この目で見える教会ですから、まあ、もうちょっと言い方を変えれば、地方にあるそれぞれの地域の教会ということです。だから、まあ、そこの地名が大概はついてるわけ。まあ、鹿児島教会だったら鹿児島にあるから鹿児島教会、そうですね。まあ、それからさらに、カジキにあればカジキ教会、東京にあれば東京教会、まあ、福岡にあればこれ福岡教会ですね。まあ、そういうふうにして、その地域の地方の教会、これが見える教会です。で、神様のご計画というのはむしろこの見える教会にあるわけです。見えざる教会じゃないです。まあ、見えざる教会というのも教会の本質として知っておかなければならないんですけども、大切なのはこの見える教会。なぜかというと、神様はこの見える教会を地方に各、まあ、小さな群れであろうが大きな群れであろうが、それはお構いなくですよ。まあ、お構いなくて、それは関係なく、人間の目から見たら大きい教会が素晴らしくて、小さい教会はまだじゃないかと思うかもしれませんけども、神様から見たらそうじゃあります。これは神のご計画ですから。ですから、その地域に、教会が、神様によって真の教会が建てられている、そこに牧師がいて、信者さんが一人であろうが二人であろうが200人であろうが2000人であろうがね、それは、羊のそこに群れが、これがここを通して神様は今働こうとなさっているわけですね。だからこの地域の教会、見える教会ということがものすごく重要であります。でこのことをですね、よく理解しないと誤解されていく場合があるわけでありますから、まあ、混乱と生じて祝福を失っていく場合があるわけですね。まあ、過去にいろいろあるわけです、そういうことは。ですから、この見える教会に私たちが連なって、また恵まれていく、祝福されていく、また諸々の諸礼典を、式典ですね、執り行っていく、ということが神様のご計画であるわけです。で、この神様のご計画って、この見えざる部分と見える部分というこの両方、特にこの見える部分のご計画というものがはっきりと我々も見えてこないとですね、惑わされるものに惑わされていくということがあるわけですね。ですから、まあ、我々もこのエレミアが、神様に呼び求めることを、まあ、神様が私に呼び求めなさい、はい、そうした時に、神様はそうですね、この最悪の状況の中で、最悪の状況で、国破れて三度ありっていうような状況で、イスラエルっていう国も占領されてないわけですから、もうそういう状況の中でですね、ユダヤ人は全部バビロニアに、そうですね、ユーフラテス川のほとりバビロンの地にですね、その捕虜となって捕囚されていってしまった、 こういうことです。ですから、けれどもそこで神様はこの旧説にありますように、この町は地の諸々の民のうちにおいて我がために喜びの名となり誉れとなり栄えとなるべし、彼らは我がこの民に施すところの諸々の恵みを期間、しかして我がこの町に施すところの諸々の恵みと諸々の幸いのために震え活身を動かす、そうして神様はこれから素晴らしいことを、出すから、まあ身震いするというか無職するというか、まあ、あなたは驚くほどの恵みと祝福、神様の恵みと祝福を我々が受け取っていくためのこの秘訣というか、まあ、ここが、まあ、秘訣、うん、まあ、いうことですよね。ですからこの各地方の見える教会において、そこに人々が集って共に主を賛美して主を礼拝していくっていう姿、この姿勢というかこの姿、これが神様の前に尊いわけでありますね。ですからアダムとエバの、まあ、息子さんにカインとアベルっていう2人いたわけで、まあ、もっとたくさんいたかもしれませんけど、まあ、カインとアベルっていうのはまあ有名な話ですよね。まあ兄弟ですよね。それから、アベルが弟ですか、カインはお兄さんですかね、まあいずれにしましてもカインとアベル、そしてそのカインとアベルはですね、全く正反対の対照的な存在ですよね。神様に捧げ物を捧げた、でカインはまあ、羊を捧げた。それは神様の、言葉に従ってそれをした。そうですね、この神様に羊を捧げていた。それからカインはですね、この野菜を捧げた。神様はベジタリアンじゃありませんと思うんだけど、わかりません、聞いてないからまあベジタリアンでないとは、まあ、間違いないと思うね。まあイエス様はいろんなものをこう食されたと思うんですよ、地上にいらっしゃった時に、けれどもでなぜかというと、よく食事の場面が出てくるからね、イエス様、まあ、弟子たちと食事を共に、最後の晩餐というのもあります、あれも最後の食事を共にして、けどね、カインは、まあ、野菜を捧げた、でアベルは羊を捧げた、これも対照的ですよね。それからたまたまこのそれとこう、まあ、つなげて考えるか考えないかは別としても、まあ、カインは野菜を作ってたわけだ、畑で野菜を作ったり、まあ、作物を作っていた。それからアベルはまあ羊を飼っていた、だから羊を捧げ、カインは野菜を捧げたという話ではないわけですよ。だったら非常に話は分かりやすいわけ、だけれども神様はこのアベルの捧げ物だけは受け取った、カインの捧げ物を受け取らなかった。で、神様が受け取ったとどうやって分かるんですかということでありますけれども、別に受け取りに行ったわけじゃなくて、天から火が下ってきたわけですね、当時。これは天から神の火が下ってきて、そしてアベルが捧げる羊を、祭壇に捧げた羊は上から火が下ってきて焼き尽くされていったか、これ神様が受け取ってくださった、けれどもそのカインの捧げ物を祭壇にですね、まあ、まあ米か麦か、まあ、そういうものもあったかもしれませんが、野菜か、まあ、作物か果物か、そこには一切火が下ってこない。だからカインはこのまあちょっとこうだんだんと偏屈になってくるというのは、まあ、そういうことはあったかもしれない。 けれども、神様が、まあ、受け取らなかったという理由は、まあ、いくつもあるわけですよ。まあ、一つじゃありませんね。けれども、そこでね、このそれは神様の側のやはり、正しい理由があるわけで、神様は間違うことはありません。間違うことがあるのはいつでも人間の側で、けれども、カインはそこでですね、従おうとしなかった。神様はなぜかというと、神様に捧げる捧げ物は羊と決まっている。それは神の言葉ですよね、これ決まっていた。優しいありませんよ、羊ですよと。だから分かっていたわけ、カインも。だけどカインは畑を主に仕事としている方だから、羊はどこにもいないじゃないですかというのはちょっとこれは違うわけでありまして、もうカインが野菜ばっかり食べていたとは書いてませんから、聖書には。まあ彼もちゃんと羊も食べていたわけ。だから、まあもうすでにですね、まあ今日の社会は分業社会ですけども、もう当時からすでにそういうことはあるわけでありまして、ちゃんと、交換して、生活はなされているわけ。まあもちろんアベルも野菜も必要だから、野菜も必要だ。まあ、ましてや兄弟ですから、神様に捧げるものを、まあ、こうして、野菜と交換してくれって言えばいいだけのことであります、問題はそこに神の言葉に従ったのがアベルであって、従うのか従わないのかという、ことなんですね。神の言葉に従っていくときに、要求されるのはこの謙遜ということですね。へりくだって、ただただ羊を捧げればいいっていう話じゃないわけです、その羊を捧げる時の姿勢と姿を神様は喜ばれるということ、それを求めているということですね、だから別に神様は羊が欲しいわけじゃない、まあ、別に羊食べるわけじゃないんですよ、神様、だから羊を捧げたからって言ってですね、その羊を神様がね、おいしいおいしいって食べるわけでも何でもない。神様はどうせ羊は必要ないんですよ、そんなもん、そういう意味では、それは聖書にそう書いてありますよ、捧げ物ね、反祭を神様は喜びたまわず、だから神様があなたに求めていることは、そうですね、へりくだって何時の神と共に歩んでいくことだ。神様の求めているものは実はそういう犯罪のその物質的なものじゃないんです。物質的なものは神様いらないから、まあ、人間の側からしたらこの羊、野菜がよりも羊かなということで、まあ、そういう考え方がそこに行くんだけども、神様が求めているのは神の言葉に従順に従って謙遜にへりくだって従う、この従うという姿ですよ、まあ、ここが神様の前に、良しとされていくわけ、だから従うということは世の中で最も誤解の多い言葉ではあるわけですよ、これは悪魔サタンの、が人々に誤解を植え付けようとしているんだろうと思うんですけども、まあ、従うというとですね、何か束縛されるような服従とか従順とか何かですね、そういうイメージで、あまり良くないイメージで、自由とは反対のイメージで、そしてですね、こう捉えがちでありますけども、これは全くの誤解であって、従うことと信仰というのは密接に関係します。それから従うことなくして我々の自由はないですね。人間の自由は得られない、だからこの従うということは、我々が会社かどっかで何か労働していて、それから命令に従ってですね、何かさせられるというか仕事させられるという、まあ、そういうイメージがつきまとうから、それから権力に
そうですね、よって従わさせられるっていうのはそういうイメージにつけよう、それが良くないっていうことになってるのかもしれませんけれども、そうじゃありません。イエス様も、しょっちゅうですね、イエス様は最初からこのお弟子さんたちに私に従ってきなさい、従うというのは、まあ、文字どおり簡単に言ってしまえばですね、ついていくということですよね。同行していくということ、同行するということ、イエス様に従ってきなさい、私と一緒についてきなさい、これが従うの意味ですね。でこれが失われるとちょっとその正しい意味がネガティブな意味だけじゃなくてもっとポジティブな意味が失われると、これはですね大いなる損失でありますよね、なぜかというと人間は神に従うことによって、自由になって恵みと祝福に預かっていくわけで、逆に言うと神に従わなかったことによって罪という大いなる牢獄の中に閉じ込められてしまう。いや私はそんなことしてませんっていうことなんだけれども、いやそれは我々はしてないんだけれども、アダムというたった一人の人の神様に従わなかった、神の言葉に従わなかった、従わなかったということは人間結局誰かに従ってるわけですから、悪魔の言葉に従った、その神に従わなかったことによって我々もみんな全人類が罪の中に閉じ込められた、けれどもそれを取り戻してくださったのがイエス・キリスト。だからアダムはイエス・キリストの型であると聖書書いてある。型である。イエス・キリストは第二のアダム、最初のアダムではなくて終わりのアダム。イエス・キリストはそうですね、神様に従わなかったことによって罪に閉じ込められた人間をそこから救い出して元の神様との正しい位置に取り戻してくださるために、神との正しい位置関係をこれを義というわけですね。まあ義というのはこの罪と反対です。だからこの神様との正しい位置関係を取り戻すためにイエス・キリストは終わりのアダムとなってこの地上に来られ、そして何をなさったか、まあ十字架にということもあるんだけれども、まあ、別の言い方をすれば十字架に至るまで、死に至るまで従ったということですね。神様に従わなかったアダムのその夜結果をそうですね、取り戻すために、元に戻すために神様はイエス様は従った、神に従った、神の言葉に従った、その死に至るまで従順に従うことによって、そうですね、神は彼を高く上げ、そうですね、そして、我々人間をその罪から、そのイエス・キリストを信ずる者はですよね、その罪から、解き放ちて、そしてですね、神との正しい位置関係を取り戻させてくださったわけ、まあ義とされてきた、義人となることを得た、これが、だからこの従うこと、イエス様が従うことを抜きにしては、従ってくださったことを抜きにしては我々のこの救いはなかったわけで、ですから我々はそうしてこのイエス様によって救われてきたから、だからその救われた時にから私たちはこのイエス様を私の主とした、私の救い主、私の主、イエス様が主であるならば我々は従なんですね。従って従う、そうですね、主イエスキリストというならば私はそこに従うところの、まあそこのものなんですね、だけどその従うというのはイエス様からすると私についてきなさい、我々はイエス様についていくもの、同行していくものだ、だからイエス様はこのですね、まあペテロとアンデレとヤコブですか、まあ漁師でしたよね、この3名、まあその後ヨハネも、まあ この人々は漁師でしたね。ガリラヤ湖畔、ここで漁をして、うん、その時にイエス様と初めて出会うわけじゃないですか、
は
い、その時にですね、まあまあ、あんまり漁が芳しくない時だったんでしょうね、夜通し徹夜で網を下ろして、船から網を下ろしていったけれども、一匹も魚は釣れなかった。釣れなかったというか取れなかった、網だから網に引っかからなかった、うん、網漁ね。ですから彼はまあそこで夜通し、まあ、漁をして、まあ魚が取れない時に取るというのは、これは市場の原理でありまして、あの魚がそういう時こそ高く売れるわけですから、そういう時こそ取らなきゃいけないと。たくさん取れてる時、みんながたくさん取れてる時にはもう今日は休もうかっていう話になるからどうせ、まあ、取っても二束三文だって話だったらですね、これやる気失せますけども、まあみんなが取れない状況の中でこそ魚を取りたいわけで、ですからその網を下ろして、だからもう徹夜でですね、一晩中やってるわけですよ、一生懸命。で明け方、その湖畔際にイエス様が立たって来られて、そして、兄弟よ、ね、獲物あるか、ね、獲物さえ、まあ魚取れましたかって話、そうしたら、ペテロが言ってますね。いや、の誰か知らない人だけども、いや何も取れませんと、ね、そうした時にイエス様は何とおっしゃったか、この非常に具体的な指図というかね、船の右の方のこっち側に網を下ろしなさいと、こう非常に具体的にですね、ポインティングしてね、そこに網を下ろしなさいとこういうわけで、ところがまあペテロは、いやそこはもう何十回何百回一晩中やりましたと、一匹も取れませんでした、そこには魚いません、と言うんだけども、まあ、普通はそこで終わるわけですけど、いやもうそこはもうね、何度もやりましたからって、まあ、私だったらまあ多分そういうわけであります、もう考えてみたら過去振り返ったらそういうことが多かったと思うんですね。もう人から何をだーもう思ってたりしてありますけどね。けれどもペテロはそこが違うわけよね。だからペテロはそこで、でもそのお言葉に従って網を下ろします、あなたのその言葉に従って網を下ろします、はい、ここがね、やっぱり何かこうペテロの持ってる素晴らしい、まあ、ところだったかもしれないですね。そしてそこに彼は実際に網を下ろしたわけですよね。言っただけで終わるって場合もあるかもしれないけども、彼は実際にそこに網を下ろす、もうすでにね、網はもう畳み始まってるという場面のことを書かれてありますからね。漁師さんがね、一回もうここで終わりだって終わりと決めて、もうそのね、しまい始まったらね、ここから網をまた下ろすというのは大変な作業ですね、けれどもそのお言葉に従って網を下ろす、で彼はそして網を下ろす、そしたらまあおびただしいほどの網が張り裂けんばかりの魚、裂けそうになった。それでもう一艘船をまあ読んで、二艘が沈みかかりながらやっと岸辺にたどり着いたというわけでありますから、まあこれはね、この魚の取れない時期のこの魚っていうのはね、大層高価なものだったと思うんです、これ市場に出した時に、だから一気に彼は大金持ちになったかもしれませんけれども、けれどもその後で後日またイエス様来られた時に、私に従ってきなさい、これからは魚ではなくて人間を侍るものとなりなさい、そうした時に彼は網を捨ててイエス様に従っていった。そう、従いなさいということは私についてきなさいということ、イエス様についていくということ、これが我々がですね、このイエス様によって救われた私たちの生涯は、これ今度はイエス様についていく生涯になった、イエス様と同行していくこの生涯になった、世の中の人の従いなさいっていうのじゃないですよ、会社の社長さんなり権力者なりがこういうことしろこういうことしろって言っても、 その言った人は何もしないですよね、ただこっちにしろって言われてただけで、まあ雇われてるからするかっていう、まあそういうことかもしれないけど、イエス様の従いなさい、そうじゃありませんよね。一緒にイエス様が一緒に行くから同行二人、
はい、
そうですね。だから一緒に行くから私についてきなさいって言ってくる、はい、これは楽しいですよね、イエス様と一緒にこのね歩む生涯、全くそこに自由があり楽しみがあり喜びがある、はい、ですからこの従うということにおいてこんなに素晴らしい恵みと祝福はないんだけれども、どうも悪魔サタンがそれを隠そうとして、それから世の中の悪しき権力者のそうですね、イメージをたくさんこう人々に受け付けて植え付けてね、従うということはね人間にとって良くないことだというふうに、思わせたがってるのかどうか知りませんけども、けど聖書は決してそんなこと言ってません。従うことなきなしにしては我々、祝されることを恵まれることもないし、イエス様を知ることができない、イエス様を学ぶことができない、我々の霊の成長がないんですよ。ですからこのイエス様に従っていく、神に従っていく、それから我々は教会はイエス様に従うものであります。教会というのはイエス様に従う。そうですね。けれども、教会の一員となっているあなたが、あなたも教会の一員として、あなたもイエス様に従いなさい。という、ついてきなさい。そこが重要ですよね。我々は教会の一員として、何時は我に従え、まあ、ヨハネにもそう言ってますよね。一番最後ヨハネの伝の最後にも、ね、いや私にでもイエス様あの人はどうなるんですかとこう言ってる、あの人はどうなるんですか、いやあの人がどうなろうとこうなろうと何時は我に従え、あの人がどうなろうとこうなろうとそれはあなたに関係ないって言ってるイエス様、あなたは私に従いなさい、ですからこの教会の一員としてね、我々がイエス様と下に従う、教会はねその全体の集合体ですから、全体としてかしながなるイエス様に従っていうのはこれ間違いないんですけども、その一員として我々もイエス様に従いなさい、そのことが非常に祝福されていくところの重要な秘訣ですね。だからエレミアが、そこで我に呼び求めなさい、こう言われているわけであります、まあ、エレミアは、まあ、そこで「はい」と従って、まあ、神様に呼ぶと。だからこれはみんな我々にも言われていること、我々にあなたの上に持っていらっしゃる神様のご計画を求めなさい、これから先ね何が起こるか人間には分かりませんけれども、神様は神の計画をあなたに示します。あなたが求めていくならばあなたに示してあげます、はい、そしてそれを求め続けて、だから私もまあそれを行ってきたわけですね、神の計画を求めて、そして、だからまあ、教会も始まって、来た時は、まあ、20名の方と共に始まってまいりましたけれども、まあ、そこから、まあ、ニュージーランドの教会、オークランド教会がまたそこからこうできてきた、これも神様のご計画、ね、それを求めて、神様を求めていくとそんな先のことまでは示さないんですよね、先のことは、示さないんだけれども、次のことは示してください、次の一歩先ぐらいはそうですね、あんまり遠い先までは示さないんだけれども、だけどもそうですね、まあニュージーランドに伝道が始まって、2、3年した時に、神様のご計画を求めていった、そうですね、それからお祈りしてましたら、そしたらですね、神様がこう教えてくださった、この、ニュージーランドにね、こう伝道所ができていって、そして、これで私としては あ、よかった、ね、これで一応終わったと中途半端でなんかそういうふうに、思ったわけでありますそしたらね、あのお祈りしてたら神様がこうあの、第一章ね、まあ、プロローグが今終わって第一楽章がね始まったところですよ、これから、うん、私はびっくりしました、はい、それからあのそれから、ね、神様何と言われたかっていうと、あのね、お前はね頭が硬いって言われた、そうなんかこれはねちょっとねあのショックだったんですよね、自分でそう思ってなかったから、あのまだ1990年代の話ではありますけどね、頭が固いって、まあ、自分ではねこの真面目に誠実に信仰の道をあのしていると思って いるところにね、頭が固いって言われるんでね、あそうですか、はい、それからそれから神様の計画をちゃんと祈って求めていきます。で確かにね、その第一楽章、それでそれ信者さんに話した。ニュージーランドの信者さんにこういうことですと、ああ、そうですか。けれども、そこから、あの、次々とこう救われる人々が起こってまいりましてね。それから、あの、星兄弟が、まあ、救われ、それから、星兄弟は、またこの鹿児島教会の、明美姉妹とご結婚なさいましたが、まあやっぱ鹿児島教会はまた関係があるんです。これも神様のご計画ですよね。カジキの教会ができて、それからオークランド教会ができて、そしたらまた鹿児島の教会とこうつながっていく。こういうのは本当にあのだんだんとこうあのこんなことを人間が計画してね、あのこうドラマ仕立てでできないですよね、こういうことですから、あのけれどもね、それで、それで剣道式ですよ、はい、まあ、ご存知のようにこれが2000年ですね、今から20もう2年も前の話だ、ね、剣道式は教会が与えられてきました、ね、だからそれでね第一楽章終わりなの、はい、これから第二楽章始まるとかびっくりしますよね、人間的に思ったら。もう剣道式こそこれで終わったと思いますよ、ね、ああもうこれでやっと終わったかとそういうことになるけれども、そこからまた神様第二楽章ですよ、はい、そしてその教会を通してさまざまな神様の印と奇跡と不思議が、まあ、約20年近くわたってこうなされてくるわけであります、はい、そうしたら今度はまたもう一回このね教会の剣道式ですよ、まあ最初に与えられたその伝道書のところにこの教会にそこがなっていくわけ。だ三楽章があったかっていう、これはねもう本当びっくりしましたね。だいたい交響曲っていうのは四楽章で終わりますからね、だからね本当そうしましたらまだまだ終わってないですよね、でこれ神様いつまでこれ続けるんですか、いやそれね神様のご計画を求めたらそれで終わりじゃありませんよ、はい、これは求め続けていかなきゃいけません、ほとんどの人がね一楽章あたりで終わってるって神様がねでそれはその人の問題だから、もうあのそれで終わってる人はたくさんいるって、はい、けれどもあのこれはね一生求め続けなさい、一生がいいですよ、求めることをやめちゃいけません、はい、そうですね、やめてそこであの自分がただ自分が満足したと錯覚した中で生きていくか、さらに神様の未知の世界を見たいと願うか、まあここは重要な分かれ目でございますね。そういう分岐点というのは自分で作っていくんですね、人間が、神様じゃありません、人間の側のこれはあの信仰の、もう信仰のですねだから、あでそれで、あそうですか、それからあの それから今度はね、そうしたらどういうことが起こってきたか。それから今度は保守兄弟が今度はこのオーストラリアの方にご家族で移住されましてね、それから、不思議と印と奇跡のもう連続ですよね。今そこ行って何年になるかもう連続であります。シドニーに今一等地にビルの1階に、まあ、立派なところにですね、自分の、オフィスなり作業所なり、まあ、会社ですよね、起こして、まあ、そこ工事でもう2ヶ月ぐらい経ってますけど、あと3ヶ月かかるっていう、 もう大工事でありますけども、まあ、もうそこを購入なさったわけで、それから今度はそこに素晴らしい、だけどその工事中であっても仕事はですね、もう大変な盛況ぶりでやりました、それから、まあそうしてこの思わぬところに今度は私がもう考えなかったとオーストラリアというのは全然頭の中になかったわけでありますけど、シドニーにまた神様のもうすでにそこで水トレの救いを受けて救われた兄弟がいまして、そしてその兄弟もまあお仕事をもう、まあ、大変な中から救われてきたわけで、けど今も本当に順調にその兄弟も感謝していらっしゃる。だから、まあそういうことからね、もうこれ4学章終わってね、4学章終わってまたさらに進んでいくんだな。だからこの神様のご計画ということを我々は途中でほとんどの人がやめるって、神様イエス様は、ほとんどやめる、求めるのをやめるって、まあ一番多いのはね、だいたい家と車とソファーが与えられたぐらいでやめるって、もう神様にねご計画を求め続けてやめるって言うわけ、だからそれで私はね、いろいろとこう、まあ、分かったことがあるわけですよ。ですからそのね、聖書の黙示録の中にこういう言葉があるんですね。何時ね、エペソの教会の人々に、エペソの教会の人々、ね、あなた方は最初の初めの愛を離れた、だからね、どっから離れたかそれを思い起こしてもう一回元に戻りなさい。初めの愛を離れたって言ったら初めの愛って一体何なのかというね、ことはいろいろとまあ人によって解釈あるかもしれないけど、そこはね本当見えてきましたね。ですからこのそうしたらね、このもう最初に村井淳先生がこうおっしゃってるんですね。そのね、全ての聖書の全ての真理を高く掲げていく教会、我々の教会は全真理ですよ、だから全真理って言うとなかなかややこしいんで、だけどね、病が癒されていくっていう病の癒し、それからね、産業の祝福、産業が栄えて祝福されていく、恵まれていく、栄えていく、そして産業がね、どんなに栄えて、あるいはまた我々がどんなに経済的に物質的に豊かになっても神様は反対はしません。なんかそう反対すると思ってる人いますけど、反対はしません。じゃあどんどんどんどん裕福になって豊かになって、そのどんどんなっていけば、それを求めてなっていけばいいんですかっていうと、それはねちょっと違いますね。神様がいくらあなたが裕福に豊かになることに反対しなくても、貪欲になることには大反対なんです。人間が貪欲になっていくこと、なんかそれに溺れていくから、そうですね、これは古今東西を問わず歴史で証明していることで、まあ、権力者は特にそうなんだけども、欲で滅んでしまってる、全ての権力者、貪欲になっていく、自制が効かない、それは魂が養われていないから霊が成長していない。人間の霊を成長させるということはこの世の教育機関ではありません。 だからこのそうですね、人生がですね、だからこの、神の言葉がないから、神の言葉に従ってそこで謙虚に神の前にひざまずく姿勢というものがないんですよね。だから神様の側とすれば、何もその野菜だ羊だってそれを喜ぶとか喜ばないとか、それを受け入れるとかいう話じゃないんですよね。神の言葉に従って、そして謙虚にそれを神に捧げる姿勢、それが神様の望むところ。神様が喜ぶのは反対でもなければ捧げ物でもありません。へりくだってあなたの神と共に歩んでいくことだと書いてある、聖書は。だからアベルはそれをしたわけ、カインはそれをしなかった、野菜云々の問題じゃないわけですね。だからそのことが見えてくると、これは神に従うということと信仰と愛と、すべてこれが密接なつながりを持っている、そしてそこに自由ということが見えてくるわけ、ですからこの、初めのヨハネで、だからそうですね、どんなに我々が豊かになっても神様は反対しませんからいいんだけども、人間というのは不思議なことに豊かになると貪欲、もっともっともっとなる可能性が出てくるね、でそこで霊の教育が必要になってくる。まあもちろんそこをしっかりと学んでいく必要がありますよね。そうしないと崩壊していく、自滅していく、滅んでしまう、悪魔サタンに滅ぼされて隙を与えていく。だけれども物質的な豊かさ、祝福、産業の祝福、繁栄、これも聖書の真理です。病が癒されていくのも聖書の真理です。悪魔サタンの問題から解放されて解き放たれていくのも聖書の真理です。だから全ての真理を高く掲げていく。これは我々重要なことなんだけれども、全ての真理を高く掲げていくんだけれども、やはり優先順位があるわけ。それを忘れるとならないんですね。その、最初のその優先順位のナンバーワンは何かというと、水と霊の福音を述べ伝えるということなんですよ。ここからみんな離れてしまうんですよ。なぜかというと、病の癒しばっかりを強調しすぎると、あるいは産業の祝福ばっかりを強調しすぎると、あるいは悪魔サタンの話ばっかりすると、そこから脱線していくとか、みんな外れていくんですよ。なぜか、水と霊の福音を人の救いというものを第一にしていかないから、そこから外れていくから、初めの愛を離れていくというのはそれですね。だから村井先生も最初からそれは示されていらっしゃったようで、イエスの御霊教会の使命は何なのかということに明確にちゃんと真の教会の中に活字で書いてありますから、その水と霊の福音を述べ伝えることをもって第一義とならす、これが第一義なんです。全ての真理は高く掲げていますけれども、この第一義を忘れた時に人は脱線していく、そうですね、産業の祝福ばっかりをですね、朝から晩まで強調していっていくと、それはそれが祝福された、そうでなければ祝福されていないというような錯覚に陥っていって、悪魔サタンの観察に陥っていくんですね。そして、そうですね、物質的な祝福がなければ祝福されていないみたいなことになっていくと、これは大間違いですね。こういう間違った教えをしている牧師が多いんですよ、世の中に。だから聖書はしっかりと、だからなぜかというと、水と霊の救いを第一義にしてないから、まあ第一義にそこは忘れていくわけ、そうですね、だからここは非常に重要なところですね。だからどんなに豊かになってもいいし、どんなに祝されてもいいし、どんなに恵まれてもいいんだけれども、けれどもそれがなぜ神様はそうやって 我々を恵んで祝されて豊かにしてくださっているのかというと、それは必要だからミストレの福音を全世界に述べ伝えていくため、はい、まあただそれだけのことですまあついでに、まあついでに私もの食べ物も着るもんちゃんと十二分に賄えていくわけじゃないですか、うん、だからそれだけのことですね、うん、だからそういうところを見ていかないと、多くの教会が、まあ、この世の教会みんな含む、まあ、聖霊を受けている教会も世の教会も、だから何億人という人々が聖霊を受けていても、その教会が正しい歩みをしているとは限らないんですよね、うんうん、だからイエスの御霊教会が真の全き教会だというのはそこでありますよね。この水と霊の福音を述べ伝えていくというところから第一義としてそこから外れていない、うん、だからどんなに祝されて恵まれていっても、まあ、脱線しない、うん、それでいいわけで、まあ、ありますね。病の癒しもそうです、うん、ある教会、まあ、ペンテコステ あのペンテコステ系の教会というのは病が癒されてくるということを強調してみんな病が癒されていって、それからその病を癒されてる人はだんだんとそこからお金取るようになっていった、うん、だんだんとそうなってくるわけ、うん、だんだんとですね、それで救いというものを、だからペンテコステ教会、今では、うん、ペンテコステ教会といったら真の教会に最も近づいた教会でありますよ、過去において、まあ、そうですね、真理が示されてきた教会ですよ、うん、全真理に近いところまで、うん、けれどもだけれどもね、脱線していくんですよね、うん、だからそういうところから、まあ、見てきて、このイエスの御霊の教会は、まあ、学んできているということも言えると思います。ですからでも我々それ忘れがちなの、時々、まあ、エペソの教会もそうだから、もう一回戻りなさい。それからですね、病が癒されるのも、それも大変重要なこと、悪魔サタンから解き放たれているのも重要なことね、それから産業が祝され、物質的な問題、貧困、欠乏、そういうものからも解放されていく、豊かにせられて、かつ、ね、羊が命を得しめ、羊に命を与え、かつ豊かに与えるために神様、イエス様が来られたというんですか、それも重要なことけれども、それがゆえにミストレの福音から外れていくと、まあこれよくありませんよ、まあそういうことですね。ですからこの、まあ、ペテロ交渉だけ読んで、新約聖書のペテロ交渉、ペテロ交渉の第一章を、このペテロが、書いたものですね。一回の漁師だったペテロがこれだけ崇高な文章というかね、手紙というか、まあ、まあ、それだけじゃありません。例の、そうですね、奥義をここに記しているわけ。はい。この、一節、二節をご一緒に読みましょう。イエス・キリストのしもべ、また、使徒なるシメオン・ペテロ、ふみを我らの神および救い主イエス・キリストの義によりて我らと同じ尊き信仰を受けたる者に送る。願わくは神および我らの主イエスを知るによりて恵みと平安と何じらに勝ることを、はい、だここに恵みと平安、恵みと平安は我々の中にもちろんあるんですけども、その恵みと平安が、まあ、我々の中にもっともっと与えられてくるように、増さんことをというのはね、もっともっと増え増さんことをということですね、うん、恵みと平安がもっともっと与えられてくるためにはどうしたらいいか、うん、というこれ奥義ですよね、ここに書いてあることは。だから恵みと平安がもっともっと与えられてくるためには、この前に書いてあるように主イエスを知るによってこれは増し加えられてきます。主イエスを知る知識、うん、ここに我々の恵みと平安が増し加えられてくる、まあ まあ、原因がそこにある。ですから主イエスもますます我々は知っていくということが必要なわけですよね。もっともっと恵まれていくために、もっともっと平安に我々が満たされていくために、そうですね、そこが見えてこないと、いけない、だからこの主イエス・キリストを知れば知るほど、主イエス・キリストの思っていらっしゃること、考えていらっしゃること、主イエス・キリストのご事業、イエス様のご事業というのはイエス様のビジネスですよね。世の中で言えばイエス様のビジネスというのは何なのかと、ビジネスというのは会社でもどこでも、まあ、社訓というか、まあ、コンセプトというか、使命というのがあるはずですよね。もうそれがない会社はね、ただ金儲けの会社もこれはどうでもいいから、これはね、まあ、金儲けるための手段というのはもうこれはダメですよね、世の中見ても、やっぱりお仕事をなさっている方々がみんなそれぞれの使命というものがある、そうですね。それからそのコンセプトというのもちゃんとあるわけ。だからその理念というのですね、だからこのイエス・キリストのビジネスもそうですよ。イエス様のご事業もその理念というのの使命というものはしっかりと第一義に掲げられているのはですよ、この水と霊の福音を全世界に述べ伝えるということなんです。これが使命だ。だからもちろんイエス様の使命だから教会の使命でもあるわけ。だからイエス様を知るっていうことがないと、これが見えてこない。イエス様が考えてることは何なのか、まあ言ってみれば社長が思ってること、考えてることは何なのかっていう会社で言えばね、それが見えてこないといけないですね。だから我々はそのイエス様の、そうですね、ことを知ること、イエス様を知る知識、これが我々が恵みと平安に、なぜかというとそれが分からなければ従っていけないから、教会的にも個人的にもそれぞれがそれぞれの持ち場立場でそこを知って、それが共通している、皆が共有している一つの理念ですよね。この水と霊の福音を全世界に、全世界は我々の隣人から全世界に、それに述べ伝えていく。でここから外れたら全てがもう祝福も皆、そうですね、虚しく、なってきます。バブルとかしてきます。ですから、それから3節をご一緒に読んで、キリストの神たる力は命と経験とに関わる全てのものを我らに賜り、これ己の栄光と徳とをもて召し賜るものを我ら知るによりてない。はい、ここにも、これ2節3節これ区切れてないんですかね。これ区切ったの後の人が1節2節っていうのは教会でみんなが一緒に読めるように、まあこう節をつけたんですけど、原本にはこういうのはないわけ。原本はこれ続いてるわけだから、この恵みと平安が増すためにはイエス様を知るためだって、ここでまた繰り返されてますよね。ね、キリストの神たる力、神のその力、この力が我々に注がれてきたその力は命と経験とに関わる全てのものを我らに賜り、もうくださった、ね、賜りっていうのはくださった、今もくださり続けている。だから全てのものって書いてある。全てのもの、命と経験とって、命っていうのは、まあ、よく命と訳されるところは、まあ、人生と訳してもいい場合があるんで、私はよく人生って、だから人生に関わる必要とされる全てのものをもう私たちに与えてくださっているというわけです。神の力、そうですね。だからキリストの神たる力は我々の人生における全てのね、必要、経験とに関わる全てのものを我々にもうくださっている。まあ我々が謙虚に、そうですね、へりくだって歩んでいくために必要なもの全てもう与えてくださっています、はい、だけどもそれ与えてくださって、どうやったら私のものにできますでしょうか、それはこの後に書いてあるように、この召し賜るものを我ら知るによりて、このイエス様の言葉、キリストの言葉、聖書の言葉、それを知る、イエスキリストをますます知るによって、それは我々のものになってきます。 そうペテロは言ってるわけ。そこに恵まれていく秘訣があるわけですよね。ですから、そしてその4節、その栄光と徳とによりて我らに尊き大いなる約束を賜える。これは何時だが世にある欲の滅びを逃れ神の性質に預かるものとならんためない。だからますます我々がイエス様を知れば知るほど見えてくることは、この福音を述べ伝えていくことを第一義としていくということですね。ここに我々の初めの愛に戻る原点がそこにある。でそこに、戻れば戻るほどね、我々の与えられている大いなる約束、もう神の約束、それが私たちの上になっていくし、またそのことによってどんなに祝されても、物質的にどんなに豊かになっても我々は滅びることはない。自らの欲によって滅びることはない、うん、そうですね、滅びてる人もたくさんいたわけですよ、過去を見てみると、うん、そうですね、教団を去っていく人もいたわけですよね、牧師先生と、うん、そうですね、見えるところは大教会ですよ、大教会、豊かな物質的なものけれども去っていくんですね。だからこの神の性質に預かるものとなっていくというのは幸いなことでありますね。だから我々が神の性質に預かる、へりくだって従うというのは、これがイエス・キリストが我々に示してくださった模範であります。神に従う、そしてこの従う時に我々は全く自由になっていくんだ。だから、このゆえに五節、まあ、六節、七節ご一緒にましょう。この上に励み努めて、何時らの信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に経験を、経験に兄弟の愛を、兄弟の愛に博愛を加え、はい、まあ、一つ一つ、まあ、言ってちょっと説明はあれですけれども、この中で節制、節制という言葉が出てきますけれども、この自分を、まあ自制するっていうね、自制する、うん、そしてへりくだって主イエス・キリストと共に歩んでいく、主イエス・キリストについていく、これをしたが、そしてこの節制にと忍耐、ね、それから そこにですね、忍耐というのがここに必要、この自分をそうですね、きちっと、まあ、自分を自制するということは自分をきちっと自分で説得できる、イエス様にお従いしていく道を、まあ、進んでいくならばこれが最高である、なぜか、ね、自分の計画でいけばもう自分の計画なんていうのは、まあ、口先算数じゃないけども5寸ぐらいで終わってますから、神の計画はね、まあ、1学章終わって4学章終わってまださらに続いてるわけですよ、現実に、うん、続いてるわけですね。でますますこう拡大していく、ますます広がっていく、ますますこう大きくせられているんだけども、まさに我々はその中で貪欲に溺れていくことないんですね。むしろ神の品性の中に預かることができる、そうですね、だからここが重要ですね、うん、だからこの、まあアベルは神の前にそうですねへり下って、そしてですねひざまずいて行かれていった、うん、まあ、ここが神様の求めているとね、神様があなたに求めていることはへり下って汝の神と歩むこと、神様は別に断食しようが反省捧げようが そんなものを神様は求めてんじゃない。現実的にはそうで、はい、神の求めたものは砕けたる魂なり、ね、そして、へり下って男児の神と共に歩んで、まあ、イエス様についていくという、こういう道を、まあ、我々、まあ、進んでいくわけでありますけれども、まあ、ますますこの水と霊の福音を述べ伝えることを第一義として、我々の中に常にこれを第一の、そうですね、使命として、そしてしっかりと進んでいきたいと思いますね。でご一緒にお祈りして終わることにいたしましょう。ハレルヤハレルヤハレルヤマドラシャンハレルヤマドラシャンテイリクライダマドラシャンパイアンドラバハザバドラシャン